次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくはお問い合わせください。なお、定員、申し込みなどのお知らせがない場合は申し込み不要です。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは、最初に072をつけてください。原稿の締め切り日、11月号は9月20日火曜日、12月号は10月19日水曜日です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面に掲載されているイベントなどは中止または延期になる場合があります。事前に担当課などにご確認ください。また、イベント参加や来庁時には検温し、マスクを着用してください。なお、各情報は8月18日時点です。5番お知らせ。27台あります。催しを中止します。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止となる催しは次の通りです。催し名、親子手話教室。9月3日土曜日。問い合わせ、障害福祉課。870-9630。大東市民祭り。9月18日日曜日。問い合わせ、大東市民祭り実行委員会事務局。870-9612。令和4年就業構造基本調査。総務省統計局が就業構造基本調査を実施します。日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的とし、統計法に基づき実施する国の重要な調査です。パソコンやスマートフォンを使って簡単に回答できます。9月下旬から調査員が対象世帯に伺いますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、秘書広報課、870-9393。付加年金で老後に安心を。国民年金保険料に付加保険料月額400円を上乗せして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、受給額を増やすことができます。付加年金の年間受給額は200円かける納付月数で終身受給。申し込み月以降の納付となります。加入できるのは国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者65歳未満で国民年金基金に未加入の人です。問い合わせ、森口年金事務所国民年金課。06-6992-3031。雨水貯留タンク購入費用の一部を補助。雨水を有効利用することで環境負荷を軽減し、大雨で雨水が一気に下水管に流れ込むのを防ぎ、洪水や浸水の防止にもなります。購入・設置した人に購入費の一部を補助します。対象、雨水を80リットル以上貯めることができ、市内在住で適切に維持管理できる人。定員、戸建て住宅1戸につき1基、1回限りです。予算の範囲内で先着順。補助金額、購入費の2分の1以内で2万円まで。消費税、工事費、材料費などを含みます。申請には領収書などが必要です。必ず購入前にお問い合わせください。申し込み問い合わせ、環境課、 870-4014。コミュニティ助成事業を実施しました。一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源とし、コミュニティ助成事業を行っています。今年度は、富古の5丁目自治会が宝くじの助成金で一般コミュニティ助成事業として、公民館に空調機及び複合機助成金250万円を整備しました。問い合わせ、市民政策課、870-9612。列車内痴漢被害相談。24時間、いつでも相談を受け付けています。痴漢の被害に遭った、目撃した時は、一人で悩まず、一緒に対応方法を考えましょう。問い合わせ、府警察鉄道警察隊、06-6885-1234。自転車を盗難から守りましょう。府内で最も被害の多い犯罪は自転車の盗難です。令和3年17,078件。自転車の盗難の約半数は鍵をかけないで被害に遭っています。自転車を止めるときは短時間でも必ず鍵をかけましょう。自転車盗難に関する情報は大阪府警察ホームページに掲載しています。大阪府警察の QR コードと大阪府自転車省防犯協力会の QR コード、そして防犯登録シールの写真が載っています。自転車防犯登録は法律上の義務です。防犯登録は盗難予防と被害の早期回復に役立ちます。フリマアプリなどを利用した自転車の譲渡でトラブルが増えています。自転車の受け渡しの前に、防犯登録の抹消は済んでいるか、譲渡証明書があるかを確認してください。詳しくは大阪府自転車省防犯協力会までお問い合わせください。電話06-6629-0750。シリンダー錠やディンプル錠など開けられにくく防犯性能の高い鍵を取り付けましょう。ワイヤー錠などで二重にロックをしましょう。電動アシスト自転車のバッテリー盗難に注意しましょう。問い合わせ、市民政策課、870-4010。コンロのお手入れとその周辺の整理整頓を。油かすや油汚れが原因で火災が発生することがあります。調理器具からの火災を防ぐポイント。コンロ使用時はその場を絶対に離れない。コンロ周辺に燃えやすいものを置かない。コンロやグリル内部はこまめに清掃する。グリルの受け皿に水が必要な時は必ず水を入れる。グリル使用後は火が消えていることを確認する。問い合わせ、消防本部予防課、872-2342。 9月は児童扶養手当の支給月です。7月8月の2ヶ月分を9月9日に振り込む予定です。なお、転居転出などがある場合、窓口で必ず児童扶養手当の届け出をしてください。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。マイナンバーカードの申請は9月30日までに。マイナポイント第2弾の申し込みには9月30日までにマイナンバーカードの申請が完了していることが必要です。まだお持ちでない人でマイナポイントの申し込みを希望する人はご注意ください。また申請にはマイナンバーカード交付申請書が必要です。 マイナンバーカードをお持ちの人のマイナポイントの申し込みは来年2月末日までです。詳しくは総務省のホームページに掲載しています。問い合わせ市民課870-0457。マイナンバーカード休日交付。9月11日日曜日、25日日曜日、午前9時から午後4時30分。交付通知書がお手元に届いている人のみです。申請書の作成補助を希望の人は、本人確認ができるもの、顔写真入りは1点、それ以外であれば2点を持参してください。通常業務は行っていません。場所と問い合わせ、市民課870-0457。水道事業の統合に向けての検討・協議の結果。市の水道事業では、府内42市町村に水道用水を供給している大阪広域水道企業団と、令和6年4月からの統合の可能性を検討するため、協議を続けてきました。結果として、統合に伴う施設の最適配置による定量的な効果については一定の効果が確認できたものの、統合後の業務運営体制にかかる定性的な効果が明確ではないことなどから、企業団との統合は慎重に検討していく必要があるとの結論に至り、今回の統合に関する検討・協議を継続しないこととしました。今後も引き続き、将来にわたり持続可能な水道を維持するため、さまざまな施策を推進していきます。問い合わせ、上下水道局総務課、871-1191。住の堂新橋の定期点検。JR 住の堂駅東付近に位置する住の堂新橋は、毎年11月までの第3木曜日に定期点検を行っています。点検時は通行止めとなり、ご通行の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。9月15日木曜日から16日金曜日、10月20日木曜日から21日金曜日、11月17日木曜日から18日金曜日。時間はいずれも午後11時から午前2時まで。問い合わせ、道路課、870-9674。墓参用臨時バスを運行。飯盛霊園組合では、お彼岸9月18日から26日の墓参用臨時バスを次の通り運行します。近鉄バスで、行きの JR 四条縄定期発飯盛霊園行きは、19日と23日、午前7時から正午は毎時0分と30分。帰りの飯盛霊園発 JR 四条縄定期行きは、午前7時は38分。午前8時から正午は毎時8分と38分。午後1時は8分です。18日と20日から22日、24日から26日の JR 四条縄定期発飯盛霊園行きは、午前7時から正午は毎時0分。帰りの飯盛霊園発JR 四条縄定期行きは、午前7時は38分、午前8時から正午は毎時38分です。秋の彼岸の正面ゲート開門時間、9月20日から26日は午前6時から午後7時まで、それ以外は午前7時から午後7時までです。問い合わせ、飯盛霊園組合 0743-78-1195。 諸福老人福祉センター臨時休館及び利用制限。 空調機器の設置作業期間中、センターの利用制限や通行規制をする場合があります。臨時休館日は、9月21日水曜日から22日木曜日。利用制限は、9月中旬から10月31日まで。詳しくは、ホームページ、センター前掲示板及びセンター内掲示板などで掲載します。問い合わせ、諸福老人福祉センター 871-2771。 出張ハローワーク、高齢者就職支援セミナー、9月22日木曜日午前11時から午後0時30分、市役所にて。内容は、高齢期における仕事探しの方法、履歴書、職務経歴書の書き方など。対象は55歳以上、定員先着10人、費用は無料です。申し込み問い合わせ、ハローワーク門間職業相談部門、06-6906-6831、41シャープ。ダンボールコンポスト作ってみませんか？ダンボールコンポストとは、ダンボール箱を用いた生ごみを堆肥化するための容器のことです。各家庭でダンボールコンポストを作成し、活用することで生ごみの削減に取り組んでみませんか？9月27日火曜日、午前10時から正午まで、市役所にて。講師は大東環境緑会。対象、市内在住者。定員先着10人程度。持ち物、ビニール手袋。なお、汚れてもいい服装でお越しください。出前講座も行っています。申し込み問い合わせ、9月1日から環境課、870-4014。野崎自転車保管所を閉鎖します。9月28日水曜日で野崎自転車保管所を閉鎖し、住野道自転車保管所に統合します。9月30日以降は、住野道自転車保管所で保管・返還となりますので、ご注意ください。9月29日は休業日です。問い合わせ、交通政策課、870-9667。住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の申請は9月30日まで。新型コロナの影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯、家計急変世帯への給付金の申請期限は9月30日です。対象の人はお問い合わせください。また、非課税世帯で申請が必要な世帯への給付金の締め切りも同じです。一度支給を受けた世帯への再支給はありません。問い合わせ、臨時特別給付金事務局、875-0480。後期高齢者医療制度に関するお知らせ。被保険者証の更新。10月から後期高齢者医療被保険者証が黄色に変わり、これまでの被保険者証水色は使えなくなります。新しい被保険者証は9月下旬までに簡易書き留めで郵送します。有効期限は来年7月31日です。有効期限の過ぎたものは、市へ返却するか、ご自身で破棄してください。また、10月1日から、一定以上の所得のある人は、現役並み所得者、窓口負担割合3割を除き、医療費の窓口負担が2割になります。表、後期高齢者医療保険の窓口負担割合が2割の対象となる世帯。世帯単位での判断。課税所得が 28万円以上の被保険者がいる世帯のうち、被保険者数が1人の場合と2人以上の場合に分かれます。1人の場合、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満の人は1割負担、200万円以上の人は2割負担になります。被保険者数が2人以上の場合は、年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円未満の人は、世帯全員が1割負担、320万円以上の人は世帯全員が2割負担になります。課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準の額、前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除、所得控除、基礎控除や社会保険料控除などを差し引いた後の金額です。年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。表終わり。詳しくは窓口に置いてあるリーフレットや大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページに掲載しています。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合、0647902028、市保険年金課、870-9629。口座登録の事前申請を。2割負担になる人で、高額療養費の口座が登録されていない人を対象に、大阪府後期高齢者医療広域連合から9月下旬に書類を郵送します。必要事項を記入の上、返信用封筒で提出してください。口座登録をしておくと、2割負担の導入による負担軽減の対象となった場合に、自動的に払い戻されます。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合、0647902031、市保険年金課、870-9629。不動産無料一般相談。市民の皆さんの不動産にまつわる困りごと、悩みなどの解消を目指し、毎月第1、第3月曜日に不動産無料一般相談を行っています。10月3日月曜日午後1時から4時、1回30分、市役所にて。相談員は全日本不動産協会。申し込み問い合わせ、都市政策課、870-0483。無料交渉相談所の開設。遺言、任意後見、離婚に伴う養育費の支払い、金銭消費賃借、土地建物の賃貸借契約などの交渉証書に関する相談や、離婚時の年金分割の合意書、会社定款、確定日付などの相談に応じます。10月4日火曜日午後1時から4時、市役所にて。相談員は府内の交渉人。なお、府内の各交渉役場でも受け付けます。申し込み問い合わせ、大阪交渉人会、木村、0666333598。ニューノーマルでも変わらない空き家問題ウェブセミナー、10月15日土曜日午前11時。内容は Zoom を使用したライブ動画配信。講師は一級建築士藤倉誠さん。申し込みはホームページから。問い合わせ、特定非営利活動法人空き家空き室再生ネットワーク、872-1330。 QR コードが載っています。寄付。 株式会社ダイエから環境事業にと457,179円、株式会社発光電から人形供養のチャリティー収益金を児童福祉事業にと50,000円、匿名の人から18,000円、大東市グラウンドゴルフ連盟から福祉事業にと6,150円、株式会社双葉化学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3,000円、自供術体操クラブから福祉事業にと3,000円。寄贈、一般社団法人大東青年会議所から緑化事業にと末広公園へ看板2枚、大東中央ロータリークラブから文化財保護活動支援として書籍を205冊、谷口智則さんから文化振興のためにと絵画1点、糸川宗信さんから文化振興のためにと絵画額装設置一式、四条縄手遊戯業組合から防犯器具にと私立小中学校及び幼稚園へネットランチャー21台、大東ロータリークラブから児童福祉事業にとジュース2ケース。